いらっしゃいませ。はるかのスムージーカフェへようこそ。時刻は7時を回りました。はるかのスムージーカフェ、今日もオープンです。さあ、今日は第4週目ということで、浜松青年会議所の皆さんをお迎えしながらお話をお伺いしています。まずはじめはパートナーシップ委員会委員長の坪井拓也さんがスタジオにお越しくださっています。坪井さん、こんばんは。
こんばんは。
さあ、自粛生活何して過ごしてました？
いやー、何してたんだろう。動画めっちゃ見てました、ね、
動画見てたな。どんな動画です
か？ネットフリックスか YouTube なんですけど、はいはいはい、YouTube の中田敦彦さんの YouTube 大学ってあるんですけど、はい、めちゃくちゃ面白いんですよ。
メモしておきます。 YouTube 大学、
YouTube 大学
中田敦彦さんの、
はい
はい、どんなことやってるんですか？
まあ、本当にいろいろやってて、歴史だとか、はい、文学とか、
はい、
まあ、もういろいろ本当に学校で学ぶことを面白おかしくやってくれるんですけど、はい、僕は頭あんまり良くないんですけど、めちゃくちゃなんだろう、興味が湧くようなやり方でやってくれるんで、
さすが YouTube 大学、
すごいです。
あ、そうなんですか、
はい、めちゃくちゃ面白いなと思って。
あ、本当ですか、はい、それって学校の勉強にこう役立つ内容、
うん、もう少しはあるやっていうか、どちらかといえば、うん、勉強することを楽しみましょうっていうようなスタンスなんで、めちゃめちゃ省きます、いろいろ。
面白いとこつまみながら興味をこう持たせてくれる。でもそれをきっかけに掘り下げていくかどうかは、うん、その人の興味がどこに向くかですもんね。
それですよ、本当にその通りで、中田敦彦さんもなんかそんな感じで、うん、興味があればもっと自分で掘り下げてみたいな感じで言ってるんで、はい、すごく面白いですよ。
あ、そうなんですね。
ぜひ一回見てもらえるか。
いや、見てみよう。 YouTube 大学、はい、ですね。
そう、
はいはい、まあ、あっちゃんがね。
そうですね。そこばっかりでしたね。
はい。ネットフリックスはドラマとかですか？
まあ、そうですね。ドラマ。
どんなドラマ好きなんですか？どんなドラマがお好きなんですか？
ドラマですか？それこそ韓国映画、はいはいはい、韓国のやつとか、うんうん、愛の不時着みたいなやつがあるんですけど、はあはあ、まあ、ちょっと、まあ、どうかななんて思って見たら、うん、実際めちゃくちゃ面白かったりとか。
まあ、あとはそういうのありますよね。
そうなんですよね、
はい、
まあ、あとはそうですね、なんか、まあ、やっぱ鬼滅とかはアニメ見たりするんですけど、ははは、そうですね、なかなかそればっかりやって見てますね、
うん、でも今までの日常だったら、うん、そこまでこう見られなかったものを見る機会にはなったかもしれない、
うん、そうですね。なのでそれを踏まえれば、うん、まあ、プラスになったこともやっぱりありますよね、
うん、ね、そうですね、うん、そして、まあ、いよいよね、緊急事態宣言が、まあ、全国的にこう解除にってなっていくと、はい、やりたかったこととかっていうのもいろいろ出てくるんじゃないかと思うんですが、はい、そうですね、どうですか？
いや、いろいろ出てきますけど、うん、果たしてそれをやっていいかどうかとか、やはりまだね、ちょっと出かけたいなっていうのもありますけど、まだダメかなっていうのもあります
し、うん、まだダメかなって思いつつ、やりたいなって思ってることってどんなことあります、
うん、やっぱりちょっと僕最近仲間内で、はい、ちょっとツーリングとかを、
はいはい、
バイクとかのツーリングでどっか行こうって言ってるんですけど、うん、まあ、なかなかちょっと出れないんで、うん、とりあえずそれやりたいですね。
やりたいですね、
はい、暖かくなってきて、うん、まあ、外も気持ちいいんで。
そうですよね、はい、今いい時期ですよね、ツーリングするなら。
そうなんです
ね、 行ってみたい場所はどこですか？
いや、とりあえずちょっと県外出て。
県外出たいですよね。
出たいですね。
県外出たい。
そう、ちょっと友達が、横浜の方にいるので、うん、まあ、湘南の方とか行きながら、うん、くるっと したいななんて言ってましたけど ね。
いや、でもそのことを思うことは悪いことじゃないですもんね。
まあ、そうですね、そうですね、
はい、そうしたいな、行きたいなっていう思いを膨らめつつ、うんうん、それができる日が早く来るように、うん、あとちょっと頑張ろうとか、
そうなんですね、
うん、なんか気持ちを緩めすぎないようにしようとかね、
そうですね、
そういうふうなモチベーションにつながれば。
確かにその通りですね。
ね、
下手げにね、今我慢できずにちょっとね、行っちゃったとかで、ね、またね、うん、第2波じゃないですけど来ちゃったら、 また、ね、この状態続いちゃうんで、
うん、これはきつかったですよね。
本当ですね。
正直やっぱり本当に経済的には大きな打撃だったと思いますし、うんうん、それからね自粛要請をされた方々っていうのは本当に大変な思いされたと思うんですけれども、
その通りだと思いますね。
本当に市民の方々、県民国民一人一人が本当にね頑張りました。
そうですね。
だからこれをもうね、はい、二度と繰り返したくない。
そうですね、そうですね、
ね、そのために、はい、まあ、いろんなね工夫をしたりですとか、うん、それから予防策っていうのがね、うん、大切になってくるんだろうなっていうふうにも思うわけですけれども、うん、さあ青年会議所の方はどうでした、はい、活動はできてました。
やはり今まで例年通りの活動っていうのはやはりちょっとやっぱ難しいところが多かったので、うん、
はい、
うん、中止になった事業だとかっていうのは数多く、ありますけども、まあ、その中で何かしら、はい、できることはやっていこうっていうことで、
うん、
今まさにそういう企画じゃないですけど、
はいはい、
うん、立ち上げたりとか考えたりっていうのは、
ね、
はい、やはり動きは内々ではあるんですけど、まだちょっと、はい、
まだね、
公には、ね、できないんで、
まだあれですけれども、はい、あ、じゃあやっぱりこういろいろ考えながらっていうところなんです ね、
です
ね。じゃあこの先には楽しいことが待ってるのかもしれないっていう、
本当にその通りですね、
はい、思いますけれども、さあ、まあ、3密を避けるためにということでですね、他のメンバーの皆さんにはお電話でのご出演をいただくということになっておりますけれども、まずはどなたにお電話つないでいきましょうか。
は
い、
まずはですね、はい、今年度の新入会員の方が、
はい、
まあ、ちょっと3月にも何人か出ていただいたんですけども、まだいますので、
はい、
その方が、名前がですね中山浩也さんになりますね。
はい、はい、お電話つながっていますね。呼んでみましょう。中山さん。
はい、こんばんは。
こんばんは。今日はどちらからのご出演ですか。
今日は今一人ぼっちになった会社から
一人ぼっちになった会社からということですけれども、はい、はい、中山さんはどんなお仕事されてるんですか。
はい、僕の方は浜松市の家庭から出るゴミの、回収する会社で、
はい、
まあ、そこで、働いてる人の人事だったりお金のことをちょっと扱ってるような仕事をしてます。
そうなんですね。本当にね家庭ごみの回収っていうのは大変なお仕事ですよね。
そうですね、
うん、まあ、新型コロナウイルスのねこの感染拡大防止というふうに言われる中で、まあ、はい、みんながこうマスクを使ったり消毒液を使ったりっていうようなことがありますけれども、特にこうごみの回収をするっていう中ではそういった危険にさらされるシーンも多かったんじゃないかななんていうふうにも思うんですが、何かこう対策とかされながらだったんですか。
そうですね、うん、やっぱり従業員の方はこう自粛っていう風な雰囲気とは真逆の対策をやらなければならなかったので、
はい、
まあ、やっぱりマスクだったり防護メガネっていうのを着用しながら、うん、はい、気をつけてもらう作業をしてもらいましたね。
そうなんですね。本当にね家庭ごみっていうのをもうスムーズに回収してくださるからこそ私たちのこう日常というのがですね心地よく送れているわけですけれども、そのね、はい、事業に関わっていらっしゃる方っていうのは本当に重労働で本当に大変な思いをしながらなんだろうななんていうふうに私個人的にはこう思う時がありまして、この機会を借りて本当にいつもありがとうございますということをですねお伝えしたいのと、ぜひ現場で働いている皆さんにもその感謝の思いをお伝えください。
ありがとうございます。
はい、そんな中山さんの会社ですけれども、はい、まあ、今ね一人ぼっちになったフロアでっていうことなんですけれども、はい、どうでしょうか、新型コロナウイルス対策として何かこう会社単位で、
はい、
時差出勤とかそんなことっていうのはしたりとか、はい、フロアの人数を減らすとかそのことってされました。
そうですね、やっぱりその仕事はどうしても続けなければならなかったので、はいはい、今変則の出勤で一応5月末までは事務所の人数を減らして出勤するようになってます。
あ、やっぱりそういうふうにしてるんですね。なるほど。普段は何人くらいいらっしゃる職場なんですか。
普段はと会社に常にいるのはだいたい10人ぐらいの事務職の方たちで、
はい、
もうみんな合わせるとだいたい70人ぐらい。
そうなんですか、まあ、そういった方々がね、はい、時間をずらしたりということで現在のお仕事を、まあ、みんなで続けているということではあるんですけれども、さ、はい、そんな中でやっぱりこう中山さん新入会員としてこう入会をされましたけれども、
はい、
入会したきっかけ何だったんでしょうか。
そうですね、きっかけになったのはちょっと僕が浜松の出身じゃないので、はい、どうしてもやっぱ浜松のこう人と触れ合う機会が少なくなってたので、はい、まあ、ちょっと環境を変えて人脈を作りたいなっていうのが一番の目的。
どちら出身なんですか。
僕は熊本県出身です。
あら、またなぜご縁あってと言いますか、このご縁は何だったんでしょうか。
はい、そうですね、八丈岡にきっかけはと若い時にサッカーをずっとやってたので、はい、サッカーをやりに来ました。
サッカーをやりに来た。
はい、
はい、
イメージ的には静岡県サッカーっていう感じだったんでふわっとした。
ちょっと待ってください。その、どこかのチームの選手だったとかそういうなんか社会人とか J リーガーとしてこういらっしゃったとか、うん、はい、そういうこと。
いや、そうですね、社会人サッカーで仕事しながら、
はいはい、
チームにちょっと所属させてもらってます、
ね、なるほど。で今もサッカーお続けになってるんですか。
今は本当にありがたいことに仕事でこういろいろやらせてもらってるので、ちょっと趣味程度になっちゃいましたけど、
はい、
今もまだやってます。
あ、そういうことで、じゃあ浜松にこう来てくださって、
はい、そうです。
で今の会社にお勤めになっていらっしゃると。
はい、そうです。
で会社の中では人との、ね、つながりはあるけれども浜松の中でそれよりまた広がった人間関係をっていう中で、
はい、
ジェシーを選ばれたわけですね。
です
ね。でもお仕事の両立どうですか。うまくいきそうですか。
そうですね、うん、ちょっと自分そのどうしてもこう動きたいタイプの人間、仕事こうのんびりするのも大事なんですけど、
はい、
どんどんいろんなところに顔を出して、
ええ、
はい、いければっていうのでジェシーすごいいいなって思って、
あ、
はい、
そうなんですね。今ねまだちょっとこう活動がしづらい状況にはありますけれども、ね、はい、今後のジェシー活動の中でどんなことをしていきたいなっていうふうに考えてますか。
はい、一応そのこと最初にオリエンテーションの時に少年の船っていう、はい、ご紹介してもらって、はい、まあ、それすごいあやりたいなっていう、子供が大好きなんで、
はい、
まあ、そういうところに参加して子どもたちに何か伝えられればいいなっていうふうに思ってたんですけど、今こういう状況なので、うん、まあ、それこそウェブ会議とかそういう新しいことにどんどんやっぱ JC の方たちが取り組んでくださってくれるので、そういったのをこう自分も何かこうお手伝いできるようになっていければなっていうふうに思ってます。
なるほど。職種が違うからこそ普段の自分の仕事の中では必要としなかったこう、はい、ツールみたいなのを逆にこう学んでいくことにもなりますし、そしてそれを今度もしかしたら自分の仕事に生かす機会があるかもしれないっていうことですもんね。そうですか。じゃあやっぱりこう学んでいきたいことっていうのは、はい、そういった新しいこう、まあ、ツールであったりとかスタイルっていうものを吸収したい。
はい、そうですね。
そうですか。でも少年の船ももし来年開催っていうことになったらぜひ乗りたいですよね。
やってみたいですね。すごい大変だよっていうふうに話聞くんですけどそれがなんかやりがいになるなればいいなっていうふうに。
そうですね、行くまでは非常にこう皆さんね痩せる思いで準備されるみたいですけれども、はい、でも下船した時の子どもさんたちのこう表情であったりとか姿を見ると、はい、もう何とも言えない感動が込み上げてくるって皆さん口々におっしゃいますもんね。
そうですね。
そのためにもやっぱりなんとかね、はい、それが実践できるように今を乗り切って乗り越えていくっていうことになるかなというふうにも思いますが、ぜひ、はい、これからの抱負聞かせてください。
抱負です。
抱負。
そうですね、まあ、ちょっと前回のお声掛けいただいた時はFM 原さん出れなかったんで、まあ、これから徐々に 状況も良くなってくると思いますので、どんどん積極的に参加してみんなの力になれればと思いますので、はい、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。ということで坪井さん、中山さんのお話聞きましたけれども、
はい、
はい、
暑いですね。
素晴らしい、
素晴らしいです。
ねえ、
はい、本当にびっくりしました。
うん、なんかね、こう実際にいるとこうついついお互いに顔が見えて照れくさくなっちゃって、うんうん、なんかこう言ってることに対してね、はい、笑っちゃったりみたいなことありますけど、うんうん、声だけで聞いてるとなんか本当にその思いがこう伝わってくるので、
はい、
あ、こんな思いで JC に参加してくれて、うんうん、そして ね、
そうですね、
あのこれからの活動を考えてくれてるんだなって、うんうんうん、ちょっとこうズンとくるもの
きますね。しかもその入会理由というか、うんうん、まあ、少年の船ってやっぱ浜松 JC の一大事業なんで、うん、僕も実際そこを乗ってみたいなっていうところからやっぱ入ってるところがあるんで、はい、あの共感はすごく得られたし、
うん、
あのぜひぜひね、来年再来年とまだまだ長いので、うん、頑張っていってもらいたいなと思いますよね。
はい、そうですね、はい、というね先輩の声でしたけれども、中山さん、はい、あのぜひねまたスタジオにも遊びに来ていただいて、今後の JC での活動などをですね教えていただけたらなというふうに思います。はいはい、中山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでここで1曲お届けしたいと思いますけれども、坪井さん今日リクエスト曲ありますか？
はい、今日はリクエスト曲で、ミスグリーンアップルの青と夏をお願いします。
はい、お届けしましょう。FM ハロープラス岩出遥香のスムージーカフェ、お届けしたのは本日のゲスト、浜松青年会議所パートナーシップ委員会委員長坪井拓也さん、リクエストでミセスグリーンアップル青と夏でした。元気出ますね。
元気になりますね。夏、
ね、
夏
って感じですけど、まあ、新型コロナウイルス感染拡大防止ということでいろんなことができなくなってきている中ではあるんですけれども、まあ、先ほどね坪井さんはツーリングにね、
はい、
行きたいなって、ね、いうような話されてましたけれども、はい、他に何か今まで自分こんなこと思わなかったんだけれどもなみたいな、新たな自分の一面に気づいたこととかって何かあります？
あ、どうですかね、割と、
うん、
動く方、
うん、
まあ、さっき中山さんもそうだったんですけど、動く方かなと思ったんですけど、うん、まあこもることもできる。
あ、こもることもできるなって思った。なるほどね。
できますね。
あ、
多分そんなに苦じゃなかった。
苦ではなかったってことですね。なんかやりたいことが制限されているっていう辛さはあるけれども、
うんうんうん、
でも外出しなければしないで過ごせる自分がいるんだな
っていう、ね、そうですね。
き
っとなんかね、見つけますよね。対応するんだなと思って、
そうそう、ね、
自分で、
はい。すごいですよね、その能力っていうのは、ね、
そうですね。
うん、
そこは気づけました。逆になんかちょっと最近それがハマっちゃいますよね。
新たな自分の一面にね。そうですね。
はいはい、
そうそう、それであれですもんね、 YouTube 大学ですもんね。
それです、それです。本当にめっちゃ頭良くなってますよ。
すごいすごい、それはいいことですよ。私は自分の話しちゃうとあれですけれども、今ねこの曲を聴きながらふと思ったんですけど、はい、どちらかというとそんなにこうめちゃくちゃにこう動きたいっていう方でもなく、こんな仕事してるのに特にこうライブで盛り上がるっていうタイプではないんですね。どっちかっていうとこう座って音楽聴いていたいみたいなのが強い方なんですけど、なんかねフェスに行きたくなっちゃったんですよね。
あ、新たな、
そうそう、
新たな自分が出て
きましたね。新たなね、自分、これ自分の中で今一番したいことって何って聞かれたら、なんかこうみんながうわーってこうもう密集しちゃってて、もう音楽聴いてんだからただそこで盛り上がってんだから分かんないような状況の渦に巻き込まれて、うわーってやってみたいっていう、そんなね自分がね込み上がってきちゃってるんですよ。
あ、完全に暴れたいんですね。
暴れたくない、エネルギーあり余っちゃってて。今年ほら浜松祭りもなかったから。
そうですね、そうですね、
そうなんですよ。なんかね、
あ、やはり騒いでますね。
騒いじゃって、
騒いでますね。
以前ポール・マッカートニーさんがね、はい、日本でこう、はい、ライブでこうコンサートをやってくださった時に、はいはいはい、私母と一緒にそのコンサート行ったんですよ。で、コンサートとかってその数えるくらいしか本当行ったことがなくて、うんうん、それこそ東京ドームだったと思うんですけど、もうだってポール ール・マッカートニーさん点にしか見えないくらいの距離のところにいてライブ見てたんですけど、はい、しかも30分くらい遅れて出てきたんですよ。でも失礼なあれ出てこられたんですけどね。もうこっちはそんなコンサート行ったことないので30分も待たせるコンサートあるなんて思いながらそこにいたところに点のような状況で見えた瞬間に隣にいた母親がバーッって言って
すごいです ね,
ねもうすごい勢いで立ち上がってそしたら周りの人がバーッって立ち上がったんですよ。
点にっすか、
点に向かってもうあの瞬間になんだこの空間はって完全に遅れを取って動けなくなった自分がいたのか嘘のように今跳ね回りたい
点に
盛り上がりたいですね。私はこの新型コロナウイルスがね新たな自分を開花させたっていう感じでもありますけど
素晴らしいですね。
なので、まあね、JC の皆さんもこう活動ができない状況にはありますけれどもそんな中で今だからこそねきっと新たなこう JC にっていう風に、ねうん、思いを膨らめてらっしゃる方もいらっしゃると思います、はい。まあ、後半はきっとそんな有意義な話を聞けると信じて後半のゲストの方ご紹介ください。
はい、はい、それで、後半のゲストはですね、はい、JC 拡大委員会より委員長の久田純平くんです。
はい、久田さんこんばんは。
こんばんはです
どうですか。
いや
新たな自分、
いやもう本当に前期の先ほどのね永山さんも素晴らしすぎて
素晴らしかったですね。
素晴らしいです。ああいう思いをね形にしていかないといけないなと思ってます、
ね。JC というのはJC メンバーに対する、まあ、呼び方っていう JC 特有のね言葉ではあるんですけれども、うん、でも素晴らしい JC を今年迎えましたよね。
そうですね、
はい。そんな JC を拡大していく、まあ、メンバーを募るということの、委員会の委員長を、はい、まあ、久田さんされているわけですけれども、はいはい、まあ、3月でしたか前回。
そうですね、3月ね、
3月でしたかね、うん、はい、あの時にご出演をいただいて以来なんですけれども、うん、もう初めて放送聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、うん、改めて久田さんの自己紹介などお願いします。
わ、
はい、
かりました、
はい。
浜松青年会議所で、はい、JC 拡大委員会という浜松 JC に入会していただくために、はい、そのお手伝いをする、うん、まあ、人集めの委員会の委員長を務めております、はい、久田純平と申します、
はいはい。で今その JC 拡大委員会の活動はどうなんですか。はい、
そうですね、まあ、人と会うのがなかなかできないので、
そうですよね、
はい。実際に会うことは少なくなってるんですけども、はい、まあ、電話だったりですとか、うん、仕事の中で、うん、まあ、話はしていけるかな、そのぐらいのレベルですかね。
今各集めていらっしゃる募集してらっしゃる JC の方っていうのは、はい、いつ入会の方になるってことですか。
今募集しているのは、7月
7月入会の方ってことですね、はい。7月入会の締め切りはいつなんですか。
は、6月の末になりますね。
6月の末、もう1ヶ月、は
い、もう1ヶ月です
感じですよね、はい。目標は何人でしたっけ。
目標は、このコロナのおかげで、うん、まあ、あと10人ほどいければいいかなと。
あと10人ほどいければいいかなっていう、はい、
合計20名。
あ、じゃあもうすでに10人には声をかけさせていただいて、
は
い、
9名は前期で、
あ、
はい、
はは
この前の3月の時点で入っていただいてるので、
は
い
は
い
は
い、
あ、じゃあどうですか現段階では、
はい、今は現段階で入会申し込み書というのがありまして、はいはい、それが3枚、
3枚来てる、
はい、
あ、嬉しいじゃないですか。
嬉しいですよ、
ね、こんな状況でも。
そう、初の女性、
あ、今年度初の女性、やっぱりね、男性女性分け隔てなく接してくださる JC ではありますけれども、でもやっぱり女性という立場の方がいることによって広がる世界っていうのはありますもんね。
ありますね、本当に。でその方も結婚されていて、
あらら、
子供もいて、
あら、すごい。
なんで、まあ、また違った角度からこういう組織を、
はい、うん、
いい方に変革していってくれる、
うん、うーん。今ね、私があらすごいって言ったのは、女性は、まあ、結婚していても活動はできるかもしれないですけど、子供を持つことによってどうしてもあのね、ご家庭 に時間を割かなければならなくなってしまう状況って今どうまだあると思うんですよね、はい、そんな中でね活動していきたいなっていうふうに思ってくださったっていうのは嬉しいですよね。
そうなんですよ、はい、有望だね。
あそうなんですね、まあ、そんな方々と一緒にねつながってもらう残りじゃ あと7名、
はい、
7名8名くらいをね、はい、もうとにかく集めたいっていうことだと思いますけれども、はい、まあ、先ほど言われたようにあの人と会えないとかっていう中ではどういうふうにまずこうなんていうんですか JC につながるきっかけを作っていってるんですか。
そうですね、うん、基本的にはもう、今隣にいます、坪井院長が作ってくれた、はい、ホームページを見てくれと。
おはいはいはい、ホームページを見てもらって、
はい、って思うと入会の流れが書いてあるので、うんはい、だったりあとは写真で今までの授業の紹介がずらずらとあるので、はいはいはい、それが一番分かりやすいかなと、はい、
その一番初めて皆さんほら何か JC メンバーの方から声をかけられましたとか会社の先輩が行ってみたらどうって言ってくれましたみたいなそんなきっかけが結構多いじゃないですか。
多いですね、はい、
うん、で現在もまあそういったところ
そうなんですけどなんか今年はちょっと特殊なのか自ら、ホームページ見て応募してくれた方が、3名ほど。
あそうなんですね。
今まで本当ゼロに近かったんですけど、
ほうほうほうほう、
何か変わってきてるのかってい う,
うん、でももしかするとこれは私の想像ですけども、いいようにねあのコロナと関連付けちゃいますけれども、まあ、新型コロナウイルスによって人と人とがこう近づけなくなってしまった、つながりが断たれるようになったっていう中でやっぱり何かこう人とつながっていたいなっていう思いが人の中にね芽生えてきているのも確かかなって。
いや、それはすごく思いますね、はい、
ね、ですから、うん、あの先ほど、ね、お話を伺ったようにあの中山さんが浜松での、ね、人とのつながりがないから作っていきたくてって言った、それは、まあ、いろんな方にもあるのかもしれないですね。
そうですね、すごくこう、うん、積極的な方がいるので、はい、楽しみだなと、うんうんうん、はい、
逆に言うとあのやっぱ紹介がないとそういうところにはちょっと入っていけないのかなって思ってる方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか、うんうん、はい、このあたりはどうですか。
そうですね、そこら辺に限ってはやっぱりネットとかの SNS 通じてこちらからこう配信していくっていうことをもうちょっと積極的にやっていこうかなと考えてはいます、う
ん
う
ん、はい、なので、はい、あの誰ともつながりがなかったとしても JC の活動に興味を持ってくださった方はぜひあの扉を叩いてくださいっていうことですよね、
はい、まだここには来てないですが21歳で浜松来て6ヶ月で浜松自身の門を叩いた勇者がいますから。
あ、そうなんですね。
今年、はい、大学卒業してすぐ浜松に
逸材
来て、うん、自らホームページから応募して、
うん、
何なんだと思ったらちょっとまた今度あのお会いしてほしいんですけども、もう
久田さんが何なんだと思ったんですか。
思いました、思いました。
逆に、
はい、思いました。もう名前からしてもすごいですから、それはちょっとおた楽しみに。
楽しみにね、はい、ネタバレしちゃいけないので、
ね、絶対突っ込みます
よ。
なるほどね、はい、楽しみにしていたいと思いますけれども、はい、あの新入会員の方々をね、まあ、こう迎えるっていうことにおいて先ほどねあの会員になるためのお手伝いをする委員会ですっていうふうにおっしゃっていましたけれども、はいはい、どんな思いを持って新入会員の方々に接してます。
そうですね、うん、今はこうコロナの影響でなかなか動けない中で、まあ、それでも浜松青年会議所っていうのは、うん、みんなが困ってる時に一歩先に行って、うん、道しるべをこう示してあげないといけないなっていうふうに思ってるので、うん、まあ、今できることを、
はい、
みんなで一生懸命考えてやっていければなと、うん、その背中を見てもらって、うん、コロナの年の新入会員が、うん、いやあの年はすごいよって、
うん、
そういうふうに育ってってもらえれば、うん、それが一番嬉しいですかね。
なのであの今 の, あの人たちの中には自分たちがこうコロナ世代って呼ばれるんじゃないかっていうことをね、あのマイナス面で考えている子たちもいると思うんですけれども、逆にすごいよっていう、コロナ世代すごいよっていう風になっていって く手助けをしたいですよね。
もう本当にしたいですね。あの年のスーパーマンとスーパーウーマンを作っていきたい、
あの年のスーパーマンとスーパーウーマン、
はい、あの年の入会年度のやつはやばいぞと。
なのでスピード感を持ってね、いろんなことをしたい、
そうなんですよね、
思いがね終わりになるって言ってましたけど、はい、何やりたいですか。
いやいやいやいやいやいやまだちょっと言えないんですけど、
まだ言えないけどね、はい、あのぜひねいろんな活動を通して、はい、ま、あの浜松地域を盛り上げていくっていうことがあると思うんですけれども、はいはい、ぜひこの地域にね元気を届けていただきたいと思います。
そうです
ね、はい、さあそれではですね、改めてあの入会を考えている方にメッセージをお願いします。
はい、2020年度、浜松青年会議所後期、新入会員ただいま絶賛募集しております、
はい、
でこういう困った際にね、自ら動いてそんな、人材を募集しておりますので、はい、我こそはと思った方は、浜松青年会議所のホームページ見ていただいてお問い合わせいただければと思います。
わかりました。ということで、この時間はですね、JC 拡大委員会委員長久田純平さんにお話をお伺いしました。諏訪さん、
はい、
次回はなんかスピード感のある新しい話題、
はい、
届けたいですね。
そうですね、
はい、明日理事会あるっていうこと
で。ありますね。どうなることやら。
いろんな議案を通してきてください。
わかりました。
はい、ということで、浜松青年会議所からパートナーシップ委員会委員長の坪井拓也さんにこの時間ナビゲートしていただきました。坪井さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、はるかのスムージーカフェでした。あ、恵比寿さんからメッセージ届いてます。はるかさん、 JC の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今年は少年の船、苦渋の決断ですね。娘がチームリーダーにエントリーできるまであと5年あります。その日を娘も私も楽しみにしつつ、来年こそ出航できますようにと願っています、というメッセージいただきました。
ありがとうございます、
はい、メンバーの皆さんにもお伝えください。恵比寿さんもありがとうございました。以上、はるかのスムージーカフェでした。